はい、ということで、脳と音楽基礎から身につく大人の教養という本なんですけども、この本は結論から言うと非常に素晴らしい本です。昨今ですね、読みやすい適当な本がこれだけ溢れている中で、久しぶりに名著というか素晴らしい内容で、もう論文レベルのすごい内容です。そして私はこの本を読んで、音楽ってここまで研究されてるんだってことを初めて知りました。なんか音楽ってフィーリングなのかなと思ってたんですけども、本当にちゃんと研究されてて、物理と脳科学と心理学が混ざってるっていうすごい領域なんだなと思って、がぜん興味が出ました。で、この本の中で、前半部分はかなり音楽の基礎、音楽理論の基礎について書かれているので、結構しんどく、速読をすることができませんでしたが、じっくり読むことによっていろいろ学べることがあったかだと思います。で、まあ、一応、脳科学とか心理学とか自己啓発を絡めた私のコミュニティですので、音楽がなぜ人に感動というか心の動きをもたらすのか、その原理を知っておくことが利益になるというか、皆さんの礎になるかなと思って、まあ、そこをちょっとご紹介したいと思います。まず、音楽を聴くと我々は感動したり心が潤ったりしますが、これは何から来るのかということなんですけども、これをですね、これを説明するためにえらい時間とえらい文章量がかけられてるんですけども、どこだったかちょっと忘れちゃったんですいません。心が動くのは緊張と弛緩という概念で、音楽の与える私たちに与える感動について説明しています。で、緊張と弛緩という言葉を使うとですね、どのフィールドにいるかによって何をイメージするか人によって変わってきちゃうと思うんですけども、例えば私の場合だと、もともと薬学部なので、なんか筋肉の緊張と弛緩とか考えちゃうんですけども、ちょっとおいおい説明します。で、緊張と弛緩ってこれ真逆のものですよね。緊張している状態と緩んでる状態なので真逆、要はギャップが生じるわけですよね。緊張状態から緩み状態へのギャップが、段差が生じるわけですけども、脳はこの段差に反応して感動が生まれるようにできているそうです。だから、まあ俗に言うギャップがある女はモテると、ギャップでなんかモテるとか言うじゃないですか。すごく悪そうなのに、なんかいいことしたりしてると一気になんか好感度上がって落ちちゃうみたいな、あれもギャップですよね。脳はね、予測にすごく弱いんですよ。予測したことと現実の誤差にすごく弱いんですよね。で、音楽もそうだと、その誤差を緊張と弛緩という形で表しています。で、じゃあ緊張って何なのか、弛緩って何なのかって気になりませんか。緊張はですね、私本当に音楽素人なのでちょっと読み読みで申し訳ないんですけども、例えばですけど、不協和音とか耳に心地よくない落ち着かない響きとかですね、あとそれから主音に戻りたい感覚を生む和音、ドミナントコードっていうらしいんですけども、なんかメインの音あるじゃないですか、そこをそれどこ行っちゃったんだっけって無意識に探したくなるような音とか、あとそれから音量の増大、記号で言うとクレッシェンドってやつですかね、うわーってすごくガガガガガーってうるさくなったりするやつ、あとはリズムの変化や拍子の揺れあたりらしいです。これが緊張で、その後に弛緩が来ると、弛緩っていうのは安定した心地よい響きとか、手話音に戻ってきたところとか、不安定な和音から安定した和音へ移行した時とか、あと音量が少なくなったデクレッシェントの状態などが弛緩です。で、この組み合わせ、いい塩梅の組み合わせによって我々は音楽を聴きながら心地いいな、幸せだな、この瞬間ずっと続くといいなと感じるんだそうです。で、この理屈を知った上でですね、例えばクラシックを聞くともう盛りだくさんなわけですよね。この本の中でもそう書かれてるんですけども、クラシックはもう盛りだくさんなので、 私の中ではですね、なんかこの本の中でバッハとかをすごく上げてるんですけども、ああそうでもないか、ベートーベンも上げてますね。ベートーベンとかすごく上手くないですか。あとまあ有名な曲だと、例えばトルコ行進曲とか、モーツァルトのトルコ行進曲とかも、あの最初に始まるところが共和音ですね、安定した心地よい響きなんだけど、途中から不協和音になったりとか、リズムがむちゃくちゃになった、むちゃくちゃというか変わったりとか、あのタッタッタンタッタッタッタッタッタンっていうとこってこう音量を上げるじゃないですか、あれとかが入ってるので、これ結局全部入ってるわけですよね。でわーって心が動くわけです、うん、そっか、あれって全部説明できるんだと思って非常に感動しました。でこの緊張と弛緩の前にも、なぜそもそも私たち音を聞いているのかっていう説明もあって、これがまた感動的で非常にいいなと思ったのがですね、まあ物理的なちゃんとした話になると思うんですけど、音と音波、音の波って違うぞと。で音の波っていうのは物理現象なわけですよね。実際波で発生して、音の元から私たちの鼓膜まで波で伝わってきてるわけですよね。じゃあ音って何、音も波なのかっていうとそうじゃなくて、音って何かっていうと、その音の波を感知した鼓膜から大脳に至るまでいろんな電気信号をリレーして、大脳に到達した時に私たちが主観的に感じるのが音であるって言ってるんですよね。なるほどと思ってすごく感動いたしました。これもそうなんだっていう感じです。非常に面白い本でした。ちょっと語りすぎなんで、ちょっと次回につなげます。以上です。